国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平国家主席が新たな国際関係提出9年目。不安定な世界には国同士の付き合いの見直しが必要です。中国東方航空の旅客機の墜落事故に関して記者会見が行われました。世界河川幸福指数が発表され、中国の長江は一般の上位にランク付けられました。以上、主な項目です。はじめに、9年前の2013年3月23日、習近平国家主席はモスクワ国際関係大学で、時代が進む流れに従い、世界の平和発展を促進と題した演説を行い、国際情勢の深刻な変化と世界各国が互いに協力して困難を乗り切る客観的な要求を前に、各国は共に協力ウィンウィンを中心とする新たな国際関係を構築すべきだ。各国人民は共に世界平和を維持し、共同発展を促進していかなければならないと述べました。現在、世界は新たな変動期に入っており、平和と発展という時代の流れは厳しい試練に直面しています。各国人民の平和発展に対する期待はより切実なものになっています。また、公平と正義に対する期待の声はますます強まり、協力ウィンウィンに対する追求はより断固たるものになってきました。次に、外交部の汪文斌報道官は22日の定例記者会見で、アメリカのブリンケン国務長官がでっち上げた新疆関連の嘘に対し、アメリカ側はまず自国の体系的かつ長期にわたる人権問題を直視し、解決すべきであり、自分が必要な薬を他人に飲ませるようなことをすべきではなく、ましてや人権の旗を掲げて他国の人権を損なってはならないと反論しました。次に、21日午後に発生した中国東方航空の旅客機墜落事故を受け、国家応急処置指揮部は22日夜9時、韓市チワン族自治区呉州市で記者会見を行いました。中国民用航空局航空安全弁公室の首藤主任は席上、事故機の損傷は激しく、調査は困難を極めている。取り調べ作業は始まったばかりで、事故の原因について明確な判断をする材料はまだ揃っていない。今後、調査チームは証拠収集に尽力し、フライトレコーダーの捜索に重点を置き、あらゆる情報を総合して原因究明に努め、調査の進展に応じ、速やかに情報を公表すると明らかにしました。また、東方航空の報道担当者によりますと、墜落したボーイング737-800 の機体番号は B1791、機齢は6年8ヶ月、離陸前には対空性の要求を満たしていました。搭乗者は乗客123人、乗務員9人の合わせて132人でした。乗務員の健康状態は良好で、飛行経験も十分だったということです。東方航空は今、123人の旅客全員の家族と連絡を取っています。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。3月21日、中国国家エネルギー局は今年1月から2月までの電力工業統計を発表しました。これによりますと、 2ヶ月で風力とソーラー発電の設備容量が大幅に増加したことが分かりました。国家エネルギー局によりますと、1月から2月までの風力発電の設備容量は、前の年に比べて 17.5% 増え、3億3000万キロワットでした。ソーラー発電の設備容量は3億2000万キロワットに達し、前の年に比べて 22.7% 増加しました。また、2月末現在、中国の発電設備容量は23億9000万キロワット、前の年に比べて 7.8% の増加となっています。中国は2025年までに非化石エネルギー消費の割合をおよそ 20%、2030年までにおよそ 25%、2060年までにおよそ 80% 以上に引き上げる計画です。次のニュースです。3月22日は世界水の日です。この日、中国水利水田科学研究院が世界河川幸福指数報告2021を発表しました。それによりますと、世界の主な河川の幸福指数は全体的に一般レベルに達し、中国長江の幸福指数は一般の上位に達したということです。この研究員は2020年に幸せな川という理念を打ち出し、河川そのものの健康を維持しながら、流域や地域経済社会の持続可能な発展を支え、人間と水の調和の取れた河川を実現することを掲げました。世界範囲で15の河川を選び、水域の安全保障、水資源の支援能力、水環境の住み心地、水生態系の健康度、水文化の繁栄度という5つの面から幸福指数として評価しました。その結果、ランキング1位はライン川で幸福レベルに達し、セントローレンス川、テムズ川、長江など5本の川は一般の上位レベルにランク付けられました。おしまいのニュースです。3月23日は世界気象デーです。今年のテーマは早めの警戒、早めの行動です。今年は中華人民共和国の WMO 世界気象機関における合法的議席回復50周年にあたります。チャイナメディアグループの記者は WMO のターラス事務局長に独占インタビューしました。ターラス事務局長は今年のテーマについて説明し、気候変動対応における課題とチャンスなどを述べ、中国の気象事業を肯定的に評価しました。今年の世界気象デーは、防災・減災をサポートする水門気象情報の意義を強調しています。WMO は、気象変動により、世界の多くの地域で異常気象や気候、水門事件がますます頻繁に発生している。我々はこれまでのいかなる時期にも増して多様な危害の影響を受けやすいと指摘しています。これについてターラス事務局長は、WMO は国連システムにおける天気、気候、水に関する権威的機関として、その重要な機能の一つは、193の加盟国すべてが基本的な観測データ及び相応の警報サービスを得られるようにすることだ。しかし、現時点で半数の加盟国しか災害の早期警報システムを持っていない。これは我々の課題の一つだと述べました。これでこの時間のニュース、リュウエリがお伝えしました。